どうぞ新約聖書のルカの福音書を今日は22章を開きくださいますでしょうか。聖書のさまざまな人物について私たちは学んできているわけですけれども、今日はその中のこのイスカリオテのユダという人物について学んでまいります。ルカの福音書の22章の21節そして22節のところをご覧いただきたいと思います。私たちはこのユダという人物がどういう人物であり、どのような大きな、どれほど大きな失敗を彼が犯してしまったのか、そのことを通して我々は大切なことを学びたいし、また彼の失敗を通して私たちはそのことを持って大切な教訓にしたいと思うわけです。まずこの人物について御言葉が教えるいくつかのことを見ていきますと、このイスカリオテのユダっていうのはイスカリオテシモンの子であったというふうに聖書が言っています。イスカリオテシモンの子ユダというふうに言われているわけです。ご存知のように彼は十二使徒の一人でした。またその中で彼は会計を担当していたことが教えられています。そして彼はその預かっていたお金をくすねていたわけで、聖書は彼は盗人であったというふうにも教えています。彼はイエスを祭司長たちに銀貨30枚で売りました。そしてよく皆さんご存知のように彼はイエスを売ったことを後悔して首を吊って自殺をするわけです。ざーっと見てみますと、これがこのイスカリオテのユダという人物について教えている聖書の箇所です。で、使徒の働きの一章の中にはこんなふうに書いてます。真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまったなんて。一章の18節のところですけれども、おそらく彼が首を吊った後どうなったのか、このようなことが記されているわけで、その後、その枝が折れて、このような事態になってしまった。まあそういったことを我々は想像することができるわけですけれども、まあいずれにしましても、こういった人物であったということを聖書は私たちに教えてくれるわけです。今から私たち見ていきたいのは、このユダの誤った選択です。みんな私たちには選択の責任があります。で、我々が彼を通して学ぶことっていうのは、彼自身が繰り返し神の前に間違った選択をしたということです。例えば、イエス・キリストは彼を十二使徒の一人に選んでくださった。大変な名誉です。その神様のなさったことに対して彼はどういう選択をしたかというと、イエスに付き従っていこう、イエスと共に歩んでいこうという選択をするわけです。またイエスはこれから見ていきますけれども、このイスカリオテユダのことをよく知った上で彼のことを愛された。そのイエス様の愛に対してこのユダがしたことは、イエスを信じないという選択をするわけです。神様の愛を、神様の救いを拒むという選択、それがユダの行った選択でした。我々はこの彼の失敗から大切なことを学んでまいりたいと思います。まずこのルカの22章の21節と22節のところを見ていただきますと、この出来事というのは最後の晩餐での出来事であったということが、この文脈を読むと明らかです。過ぎ越しの食事、最後のお食事、その時にイエス様がこういったことをお話になったわけです。イエス様はユダがどういう人物であるかということをご存知です。ユダが何を考えているか、どういったことを計画しているか、全部ご存知です。それでいながらイエス様はこのユダに対して愛を示し続けたわけです。この21節のところをご覧いただきますと、しかし皆さん、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。 イエス・キリストはこのユダの罪というものを知ってらっしゃった。それを知った上で、私を裏切る、そういう人物がこの食卓に私と一緒についてるんだということを知った上で、イエス様はなおも彼に対して愛を、許しを与えようとされていらっしゃるんです。というのは、そのことを知った上でこう言うでしょ。22節に、人の子は定められた通りに去っていきますって。イエス様がおっしゃっていることというのは、私はこういう罪人のために来たんだって。私はこういう罪人の罪を許すために来たんだって。このイエス・キリストはこの世に来られ、十字架にかかり、死んで葬られ、そして3日後に蘇るのは全て神様のご計画でした。何のために？罪人を救うためにです。ですからイエス・キリストはそのことを知ってユダを責めて、ユダを何とか自分たちから遠ざけてなんてしてないんです。一緒に食事をしていながら、ユダの考えが何であるかを知っていながら、イエス様おっしゃったのは、私は罪人を救うために来たんだって。それが神の計画であり、そのために私は来たんだって。だから最後に及んでまで、イエス様はこの人に、このユダに救いを与えようとしていらっしゃるんです。もう一つ見ていただきたいのはね、22節のところに、後半にこうありますでしょ。しかし、人の子を裏切るような人間は呪われますって。で、我々これ読みますとね、すごく納得するんです。人間的に。だってイエス・キリストを裏切ったような人を神様が呪って当然でしょって。こんな人物は呪われるに値する人物だって。どうもこの呪いっていう言葉を私たちは復讐のような意味で取ってしまいがちです。でもね、実はここで使われている言葉はそういう意味を持っていないんです。ここで使われている言葉っていうのは悲しみなどを表す発音なんです。英語では感嘆詞って言うんですけども、嘆き悲しんでるんです。日本語だったら感動詞でしょ。そういった喜びとか怒りとか悲しみっていうものを表す言葉です。新約聖書の中ではこの言葉は46回も使われています。あるところでは忌まわしいものだとか、あるところでは哀れなものだとか、あるところでは災いに遭うとか災いが来るっていうか、そういう言葉にこのギリシャ語訳されてるんですけども、ルカの10章の中にイエス様がガリラヤ湖のすぐそばのコラジンとかベツサイダの町をご覧になって嘆いてらっしゃるシーンがあります。こういうふうに言うんです。ああコラジン、ああベツサイダ。そこでもこの言葉が使われているんです。そこではあーというふうに訳されているんです。つまりこの言葉っていうのは何かっていうと、悲しみの表現です。イエス様はこのユダをご覧になって、ユダがしているその選択、それが将来に全く何の喜びも祝福ももたらさない、それを知っておられて、それを嘆き悲しんでらっしゃるんです。すごいことだと思いません？憎んでもおかしくないような状況にあって、イエス様がなさったことは、彼のことは憐れむんです。どれほど神様が一人の罪人がこの救いに至ることを望んでらっしゃるかということを我々は知ることができるんです。神は御言葉が教えるように、確かに一人でも罪人が永遠の滅びに至ることを望んでらっしゃらない。すべての人々が救われるように、神は望んでらっしゃる。イエス様はこの場に及んで、このイスカリオテにユダに対して、彼の間違ったその選択に対してイエス様は嘆いていらっしゃるんです。その言葉がここで使われて、ここでは呪われますというふうに訳されているんです。でもこの言葉で見たらそういう意味なんです。ですからそれを見ても、イエス様がどれほどこのユダのことを十分に知った上で愛を示しておられたか、そのことを我々は見て取ることができるわけです。それだけじゃないんです。イエス様が彼を愛していたっていうのは。ヨハネの福音書の13章を開けてみてください。18節のところから30節のところに。この同じように最後の 晩餐の時の様子が出てきます。でここでイエス様が21節のところに、イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。で、こういったことを聞いた弟子たちは、非常に当惑したとあるわけです。驚いたわけです、これ。誰のことを言ってるんだろうと思ったわけです。互いに顔を見合わせて、そして弟子の一人でイエスが愛しておられた者が、イエスの右側で席についてた。おそらくヨハネでしょう。そこでシモン・ペテロが言うんです。おい、ヨハネと。誰のことなのか聞いてみてくれって。ね、そして25節に、その弟子はイエス様にそのことを尋ねるわけです。主よ、それは誰ですかって。イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸して取って、イスカリオテシモンの子、ユダにお与えになった。お分かりですよ、状況が。隣にいた、つまり右側に座っていたヨハネがイエス様にこういうことを尋ねたんです。イエス様はその後どうしたかというと、パン切れを取ってそれを隣にいた人物に与えるんです。つまりイスカリオテのユダはイエス様の左側に座っている。なんでそんなとこ座っているんですか。彼はイエス様がそのようにアレンジされたからです。しかもね、皆さん、その主人の左側に座るっていうのは非常に名誉あることなんです。特別な客がそこに座ることになっているんです。そこは最も名誉ある席なんです。イエス様はこうして彼に愛を示し続けてらっしゃるんです。ユダが本当に罪に気づいて悔い改めるように。しかも今お読みしましたように、イエスはパン切れを取って、そしてそれを浸してユダにお与えになったって。で、この行為を見て、誰もユダがその人物だと思ってないんです、これ。ね、私もこれ読んだときに最初にね、なんでみんな気づかなかったんだろうって。イエス様こんなふうにおっしゃって、それをイスカリオテに2台渡したんだから、おこいつだって言ってもおかしくないのに、誰もそんなこと言わないんです。ユダはなんか用事で出て行ったと思うんです。で、それは私たちが、その当時の彼らの習慣を知らないからなんです。主人はどうするかっていうと、さっきも言ったように自分の左っていうのは一番特別なゲストのために設けた席です。しかも、最初に主人がそのパンを取って、それに、それを浸して、それを与えるお客さんというのは、最も大切なお客さんなんです。イエス様は、最初のパン切れをイスカリオテのユダに与えたんです。そうすると、見てたみんなは、あ、イエス様はこのイスカリオテのユダを非常に愛してらっしゃる。特別に思ってらっしゃる。そんなふうに理解したでしょう。つまり、こういう出来事を順番に見ていくと、どれほどイエス・キリストが、この人物を愛しておられたのか、そのことを我々は見て取ることができるわけです。ユダに最後の最後までイエス様はあなたの罪は許される、あなたには許しがあるんだ、許しが与えられるんだって、もしあなたがそれを望むならば、そのことをお話し続けておられる。この同じ13章の11節のところでイエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。ここでも教えるようにイエスはイスカリオテのユダのことをよく知ってたんです。それでいて最後の最後までイエスは救いの機会を与えようとしてらっしゃるんです。招きを与えてらっしゃるんです。どうも私たちの考える愛とは違いますよね。我々の愛というのは非常に偏った愛です。自分によくしてくれたものを愛するなんていうのは我々のよく理解できる愛です。しかし確かに神様の愛を見たら我々の思いをはるかに超えてます。 自分を裏切る人物に対してイエス様は徹底的に最後の最後まで愛を示したんです。彼らを愛して彼に救いのチャンスを与えようとしたんです。さあ、そのような愛に対してユダがどんな選択をしたのか。悲しいことにユダはこの神を受け入れるどころか、彼はイエスよりも金を愛した。マタイの福音書の26章のところでそのことが記されています。マタイの26章のところ、どんな状況だったのか、ちょっと皆さん思い出してください。マリアがやってきて、非常に高価なナルドの香油をイエスの頭に注いだんです。部屋中がその素晴らしい香りで満ち溢れました。でその時に一人だけ文句言う人間がいたわけです。そんなもったいないことして、それを売ればたくさんの人を施すことができたのにって。でも彼はそんな心の中からそんなこと言ってたわけじゃありません。彼の関心は金だったんです。そこでこの出来事が終わった後、14節、マタイの26章の14節の時に、その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が宰相たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていたって。これまでも彼はイエス様と共に生活をしてきたんです。時間を共にしてきた。イエス様の愛を一番肌で感じてたはずです。その彼がイエス・キリストよりも選んだのは金だったんです。またもう一度ヨハネの福音書に戻っていただきたいんですが、ヨハネの13章のところに。今さっきから私たち見てきたように、神様はこのイスカリオテのユダを愛された。ところがその愛に対してユダがしたことは、この神の愛を、この許しを、この救いというものを拒む選択をしたわけです。13章の27節ご覧くださいます。イエス様がこのパン切れをイスカリオテユダにお与えになった。すると27節、彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入ったって。こういったことが記されています。サタンが彼に入ったって。御言葉はここでイスカリオテのユダがサタンであると、サタンそのものであるということを教えてんではありません。サタンの影響を彼は受けて、そのサタンによって行動が起こされたんだということ。つまりイスカリオテのユダはサタンの道具として用いられたんです。なぜなら彼は神様に対してではなくサタンに対して心を開き続けたからです。そして30節を見ていただきますと、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出ていった。パン切れを受けるとすぐに外に出て行ったって。ユダはどんな状況にいたかって。イエス様と愛する人たちと共に一緒に食事の場にいたんです。ところがイスカリオテのユダはそこから自分の意思で出ていく選択をしたんです。同じ言葉がヨハネ第一書の手紙の2章の19節で使われているんですが、ちょっと読みますから聞いてくださいね。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。こんな風に第一ヨハネの2章の19節の御言葉を教えます。仲間でなかった。それは彼らが私たちの中から出て行ったって。仲間だと思ってたけども、その人がその交わりから出て行ったって。自らの意思で出て行ったって。なぜ出て行ったのか。救われてなかったからだって。そんな風にヨハネの 手紙第1の2章の19節を教えるわけですけれども、このように自らの意思で出ていくということです。でその言葉がこのヨハネの13章のところで使われているんです、ね。ユダはパン切れを受けると、その神様の愛に対して彼がしたことは何かっていうと、それを捨てて自分の意思でそこから離れることを決心するんです。この30節のヨハネの13章の30節ですけども、すでに夜であったなんて書いてるじゃないですか。なんでこんな言葉がこんなところに書かれてるんでしょう。どうしても考えてしまうのは、ちょうど1ページ前のヨハネの12章のところでイエス様がこんなお話をされています。35節。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさいって。闇の中にいる人々、闇の中を歩んでいる人々に対してイエス様がおっしゃったのは、チャンスがあるうちに光を信じなさいって。そのことをお話になったわけです。ヨハネの13章でイスカリオテのユダがしたことは何だったのかって。彼はここまで神様に愛されていながら、その愛をいっぱい受けていながら、彼は自らの意志でその愛を拒んで、そして暗闇を、つまり罪を選択して出ていったんです。彼は許しではなくて罪を選択するんです。彼は神ではなくてサタンを選択したんです。非常に悲しい出来事です。で皆さん、でこういうユダの失敗を見るときに、これは2000年前の話で、その時だけの話じゃないんです。つまりこういった選択を悲しいことに人間は繰り返してるんです。彼と同じような選択をしている人がどの時代にもいるんです。どの国にも。ひょっとしたらこの中にもいらっしゃるかもしれない。私たち人間はどちらかに仕えてるんです。生まれながらの人間はみんなサタンに仕えるもんです。サタンを喜ばせることをやってるんです。そして私たちがそのような選択を継続するならば、サタンは喜んであなたを用います。彼の目的のために。つい最近私たちは非常に悲惨なニュースを聞きました。福島県の会津若松市で高校3年生の男の子が お母さんを殺したって。ショックでしたよね。またこんな事件が起こったって。なんでこんなことを真面目な結構優等生がしてしまったんだろうって。その後いろんな新聞の記事が出たわけですけれども、こんなことが出てます。この少年の自宅からホラー系の DVD などが押収されてるって。また少年自身がこう言ってるって言うんです。ホラー映画を見ているうちに人を殺してみたくなったって。そんな供述をしてるって。また彼は過激なロックスターの DVD も見ていたって。皆さん名前言いませんけれども、というのは名前を見て、名前を聞かれて、そのホームページを開けられるとゾッとしますから。でも少なくとも皆さんに言えることは、彼が見ていた、その、とか聞いていたこのロックの歌手の、彼が歌ってる歌詞は、麻薬を称賛したり、悪魔を崇拝したり、同性愛を褒めたたえたり、そして反キリストを歌うんです。1999年にアメリカのコロラド州のコロンバイン高校で生徒2名が銃を乱射して、生徒12名と教師1名を射殺した事件。この2人の生徒は、実はこのグループの歌を自分たちでよく歌ってたって言うんです。はっきりしていることは、彼らが崇拝しているのは神じゃないです。彼らが崇拝しているのはサタンです。彼らはその選択をしたんです。そして見事に彼らは用いられているんです。で、このグループのボーカルの歌手がこう言うんです。 あなたの子供をあなたがよりよく育てなさい。もしくは私があなたに代わって彼らを育てましょうって。いいです、皆さん。大変危険な世の中に我々生きてるんです、ね。子供たちだけじゃない。大人もそうですけれども、何を見て何を聞くのか、何を読むのか、気をつけなきゃいけない。それほどサタンの働きというのは私たちの周りに溢れてるんです。そのような働きが溢れてるだけじゃない。そのような働きを喜んでる人々がいるって言うんです。イスカリオテのユダの問題は何かって。彼は神様が彼を愛して、彼の罪を許そうと言ってるのに、彼はその罪の許しよりも、その神様よりも、サタンを選択したんです。その結果どうなるのかって。御言葉は私に教えてくれています。使徒の働きの一章の中に、こんな風に記されています。一章の25節です。ヨハネのその次ですけれども、使徒の働きの一章の25節のところに、ユダの抜けた穴を誰かで埋めようということで、バルサバと呼ばれる別名をユストというヨセフとマッティアとの二人を立てて、どちらかを選びましょうということになったわけです。でその時にペテロがこういうふうに一章の25節で言います。この務めと使徒職の地位をつかせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。その後です。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたからって。ちょっと面白いことをペテロが言うんです。自分のところへ行くためにって。自分のところ、自分自身の場所って意味です。直訳すれば。で、この自分自身の場所っていうのをギリシャ語の辞書で引くと、死後、自分の行くべきところへ行ったという説明を加えてます。いいです？死後、自分の行くべきところへ行ったって。この自分のところへという、その意味が。つまり、ユダは自分が選んだところへ行ったんです。彼自身が行くべきところに行ったっていうんです。でなぜか、見てください、25節に。脱落していきましたって。脱落っていうのは不従順とか違反とか外れるって意味です、これ。彼自身の生き方がこのように彼を愛して、許しを備えてくださっている神様に対して従おうとしない不従順であり、この神様の教えに違反するものであり、その教えから逸れたものだからです。つまり彼自身はこの救いを受け入れなかったために自分自身が受けるにふさわしい裁きというのを自分自身の身に招いているんだと。永遠の裁き、地獄に行くのは彼にとって最もふさわしいところだ。彼が行くべきところに彼は行ったんだ。ね、なぜかって。いいです、皆さん。それをユダが選択したからです。そのことをペテロは言ってるんです。神様が望んで追いやったんじゃないんです。今見てきたように神は彼を許そうとされた。しかし彼自身が自らの意志でその救いを拒んだんです。彼自身がこの神様の愛を拒んだんです。故に彼は自分が行くべきところに行ったんだとペテロが言うんです。ヨハネの福音書の17章のところでもこんなふうに12節が教えてます。そこには、ただ滅びの子が滅びましたって書いてあるんです。聞いててください。ただ滅びの子が滅んだって。つまり、ここでも何をイエス様が教えておられるかというと、彼自身がどうして滅んだかというと、滅ぶことを選択したからです。神様の恵みというものを拒み続けたために、その救いを逸してしまった。イエス、我々みんな生まれながらに滅ぶべき子なんです。なぜかというと、人間はみんな例外なく生まれながらに創造主なる誠の神様を信じていないし、その方に従ってもいない。我々は神に逆らう者として生まれてきて、逆らう者として生きているんです。でも、イスカリオテにユダに対して神が示されたように、そんな私たちの罪を知った上で、あなたの罪を知った上で神様は許しを与えようとしてくださっている。でもその許しを受け入れるかどうかっていうのはあなたや私の選択なんです。 その責任が私にも与えられているんです。イスカリオテのユダはこの愛を分かった上で拒みました。神が備えてくださる罪の許しを、救いを拒みました。その結果滅んだんです。滅びの子がその滅びから逃れるチャンスを神様によって提示されていながら、それを拒んで、その結果滅んだというんです。だから自分のところへ、自分自身の場所へ、自分の行くべきところへ彼は行ったんだって。彼の選択はイエスよりも金を愛し、救いよりも罪を愛し、天国よりも地獄を選択したんです。この彼の大きな失敗というのは私たちに教えてくれます。我々も同じ失敗をしてはならないということです。あなたも同じ失敗をしてはならないということです。神様はあなたのことを知って、あなたに救いをくださった。備えてくださった。イエス様はもうすでに死んでくださり、蘇ってくださった。救いは備えられた。しかし、その救いをあなたが OK なのかどうかは、あなたが主の前に選択しなきゃいけないです。クリスチャンである皆さん、私たちは神様の恵みによってその選択をしました。私たちはそのことを大いに感謝すべきです。我々はそのことを大いに誇るべきです。私たちじゃなくて、こんな素晴らしい恵みをくださった神様のこと。もしイエス様をお信じになっていらっしゃらないが、この中にいらっしゃったら、心からお勧めすることは、どうぞ間違った選択をやめてください。あなたの神様に逆らうという選択は間違っています。このユダと同じ選択です。今なら神様はあなたの罪を許してくださる。自らの罪を悔い改めて、イエス・キリストをあなたの救いにし、あなたの主と受け入れて従っていく選択をすることです。あなたのすべての罪を知っておられる主はあなたを許してくださる。その救いを求めて出てくることです。今、多くの皆さんはこのユダの話を聞いてて、十二使徒の一人ではなかったのかって、なのにどうして彼が救われてないのかって不思議に思われるかもしれない。彼は間違いなく救われていませんでした。で、そのことは御言葉が私たちに何度も教えてくれることなんです。一箇所挙げていただきたいのは、マタイの26章です。先ほどの杉越の祭り、最後の晩餐の話になります。さっきもお読みしましたように、イエス様が、あなた方のうちの一人が私を裏切るんだっていう話をなさった。そうすると、弟子たちの間に非常な動揺が生まれたんだと。人々は当惑したなんて書いてました。で、その時に、22節、マタイの26章の22節の時に、すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と代わるがあるイエスに言ったと書いてます。面白いですね。この弟子たちはよく自分のことを分かってたんです。自分が本当に罪深い弱いものだということを分かってました。この中に裏切る者がいるって言われた時に彼らはギクッとしたわけです。自分自身に自信がないために彼らはイエス様の前に問いかけるわけです。主よ、まさか私のことではないでしょう。そこで彼らが期待した答えは、違うよ。あなたじゃないって。そういう答えを彼らは期待するんです。それほど彼らは自分の罪深さが分かってました、ね。イスカリオテのユダも答えるんです。25節。するとイエスを裏切ろうとしてしていたユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われたって。今、22節のところと25節を読みしたわけですけれども、どちらもまさか私のことではないでしょうって言ってるんです。でも違いましたでしょ、御言葉は。だって11人の弟子たちは、主よと言い、ユダは先生と言ってるんです。 なんでそんな違いがあったのか。コリント第1の手紙の12章の3節のところにこんなふうに記されています。神の御霊によるのでな、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんって。覚えていらっしゃいます？本当に救われている人はどうかっていうと、心からイエス様あなたは私の主ですという人々だって言ってるんです。口で言う話をしてるんじゃないんです。本当に神様によって救われた人々っていうのは生き方が変わるっていうことを我々は何度も学んでます。どんなふうに変わるか。自分を中心に自分の思い通りに生きてきた人生から今度は神様のために生きようとする。神様が喜んでくださることを選択しようとする。神様を喜ばせようと生きてそのために生きていこうとする。そうやって私たちは生まれ変わるわけです。そして私たちは心の中がイエス様あなたは私の主です、あなたは私の新しい主人です、私はあなたに従うものです。どうしてそんな告白をするかというと、心の中に聖霊なる神様が住んでおられるから。なぜなら救われているからです。聖霊なる神様が心の中に内在している人たちというのは救われている人々です。聖霊が心の中にいるならば心から皆さんは叫ぶんです。主よあなたは私の主人です。イエス様あなたは私の主人です。そうしますと先ほどの弟子たちと起こしてイスカリオテのユダの告白を見たときに、11人の人たちは主よまさか私のことではないでしょう。イスカリオテのユダも言えたんです、主よと。口だけでは。でも彼はイエス・キリストを主とは見てないんです。イエスを素晴らしい教師と見てたんです。はい。それを見ても私たちは彼がこの救いに預かっていなかったことが明らかです。でね、皆さん、確かに聖書の中には弟子たちというふうに記されている箇所がいっぱい出てきます。弟子っていうのは学びを受けるものとか先生の指導を受けるもののことを弟子って言うんです、ね、しかしこの弟子という中には本当の弟子とそうでない弟子が含まれているんです。ヨハネの福音書の8章のところでイエス様がそんなことを教えてくださっています。イエスを信じた多くの者たちに対して8章の31節ヨハネの、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方は私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですって。47節もこう言ってます。神から出たものは神の言葉に聞き従います。つまりイエス様がここで教えておられることは何かっていうと、もし31節あなた方が私の言葉にとどまるなら、このように条件説を用いてイエス様は本当の弟子の条件というものを明らかにされたんです。本当の弟子というのは私の御言葉にとどまり続けるものだって。言い方を変えれば、私の言葉に聞き従う者、その教えに従って歩んでいこうとする者たちだと、イエス様はお話になったんです。言語学者の A.T. ロバートソンという先生は、ここでイエス様が言われたことはこういうことだと言います。私の教えに対するあなたのこれからの忠誠は、現在の告白が真実であることの証明である。そのことをイエスはここで言わんとしたんだ。また我々はキリストを受け入れたという告白に基づいて教会に受け入れる。御言葉にとどまり続けることは告白の誠実さ、不誠実さを証明する。これは人生の最終的な厳しい考察である。つまり言いたいことは何かっていうと、口 口でいくらでも言うことができます。何でも言うことができる。しかし本当に心がどうかっていうのは、その人の生き方が証明するっていうんです。イエス様がここの8章のところでたくさんの人がイエス様を信じたっていうんです。でもイエス様は彼らの心を知ってたから、本当に信じた人にはちゃんと証拠がありますよって。どんな証拠かって。御言葉に従っていこうとする。そういう歩みが始まるんだって。そういう願いがあるんだって。この31章の私の言葉にとどまるならっていうとどまるっていう言葉は、新約聖書に118回も出てくる言葉です。救われた人の特徴をここでイエス様は表しているんです。御言葉に聞き従っていこうとする人々。御言葉に忠実でありたいという願いを持って主に従っている人々。そういう人々が本当の弟子なんだって。ですから弟子でない人々っていうのは口で何を言ってるか、そういったことは大きな問題じゃないんです。問題はその人がどんなふうに生きているかです。イエス様は弟子の中に、弟子と呼んでいる人々、また弟子と自称している人々の中にそうでない人間がいることをお話になっています。ですから我々がしなきゃいけないことっていうのは、自らの信仰というものを正しく吟味しようとすることです。こういった話を我々聞くと、私たちは神様が一人一人に大きなチャレンジを与えてくださっていることを忘れてはなりません。いいです、皆さん。神様は我々の罪を示してくださり、我々に救いが必要であることを教えてくださる。で、それを聞くことは辛いことですけども、しかしその背後に常に神様の希望があるんです。神があなたを許してくれるっていう。そして許された私たちも、その神様の許しを覚えることによって、私たちはその神様をもっと感謝するものとして、愛するものとして歩んでいくことができます。今日私たちがしっかりと覚えたいことっていうのは、一人一人に私たちは大きな責任があるということです。選択の責任です。そしていいです。コロナ禍でまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方、今永遠の滅びに向かっている方、神はあなたが滅びることを望んでいらっしゃらない。しかし神は同時にあなたに警告を与えていらっしゃる。こんなことをイエス様はこれに関することでおっしゃっています。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。その後にこうあるんです。そういう人は生まれなかった方が良かったのですって。マタイの26章の24節、ね。そういう人は生まれなかった方が良かったんですなんて言うんです。なんでこんなことをイエス様おっしゃったのか。それは、イエス、裁きの厳しさを、恐ろしさを教えるためなんです。生まれなかった方が良かったと思うほどの苦しみがあるんだということを言っているんです。間違った選択をするならば、そこには神様の容赦ない正しい審判が下ります。しかし、神様は我々の罪を全部知った上で、許しを与えようとしておられるんです。イスカリオテのユダがどうして永遠の滅びに至ったのか、それが彼の選択だったからです。そして神様は今ここにいらっしゃるあなたにも同じことを望んでいらっしゃる。あなたの選択はどういう選択かって、イエス・キリストをあなたの救い主と受け入れて、このイエス・キリストに従っていく決心をなさったでしょうか。神様に逆らってきたあなたがその罪を神の前に悔い改めて、私はあなたを信じてあなたに従いたいと、そのように決心して新しい歩みを神と共に始められたでしょうか。それとも神様の愛を何度も何度も何度も聞いてながら、あなたは私には結構だとこの救いを拒んでいらっしゃるんでしょうか。 主の愛を拒んではならないです。主の救いを拒んではならないです。この方はあなたに罪の許しを与えてくださいます。その方を拒んではならないです。父なる神様、あなたは私たちに私たちにとって大切なことを教えてくださいます。これだけ愛されていたのに、ユダはあなたに逆らう選択をしました。そのことをどれほど神様が嘆いていらっしゃるのか。神様、ここにいる一人一人もあなたがお作りになり、あなたが愛しておられる人たちです。それぞれの心の状態がどのような状態にあるのか、あなたはすべてご存知です。神様、どうぞ一人一人の心に働いてください。あなたを先に信じた一人一人も、今一度あなたがチャレンジを与えてくださり、私はこの神様によって救われたものにふさわしい生き方をしているのかどうか、自分の生き方をもってこの方に感謝を下げているのかどうか、今の生き方で救われたものとしていいのかどうか、考える機会をくださいました。どうぞあなたの前に改めなきゃならないところがあるなら、今それを改めて、あなたの前にふさわしい歩みを持って救われた喜びを表すことができるように、感謝を表すことができるように、一人一人を助けてください。またこの中にまだあなたを拒み続けている人がいるならば、神様、どうぞそれぞれにその罪を示してくださり、そして何よりもあなたを拒み続けるその罪の大きさ、その恐ろしさを示してくださるように、そして全てのことを私たち以上に分かった上で、備えを、救いを備えてくださったあなたの前に、心からの悔い改めを持ってこの救いを求めて出ていくことができますように、どうぞ一人一人の心の中に、神様、あなたの技をなしてください。ここにいらっしゃる誰一人としてこの救いから漏れることがないように、皆さん一人一人を神様に委ねて、あなたの御業がなされることを信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。Amen.